今日の聖書の箇所を読んでいてですね、今日は11章の17節から読んだんですけど、11章の1節からと考えたいんですが、11章の1節から聖書を読んでいるとですね、思うんですよね。イエス様遅いよって思いません？来るのが遅い、一番いてほしいときにどこにいるんだ、そういう疑問が浮かんでくると思うんですね。人が苦しむときに神はどこにいるんだろうか、私たちが苦しんでいるときにイエス様はどこにいるんだろうかということが、今日の聖書のこの11章の物語の多分本質的な問いなんだろうなというふうに思いました。ヨハネ福音書の11章1節から物語が始まっていくんですけれど、ラザロという男の人が病にかかって苦しんでいる。で、このラザロにはマリアとマルタという2人の姉妹がいました。で、どうやらもともとこのマリアとマルタはイエス様と知り合いだったようなんですね。ですので兄弟であるラザロが病気で苦しんでいると、それもだいぶ具合が悪いということでイエス様に助けを求めています。聖書をもう一度読んでみたいと思います。1節からお読みいたします。ある病人がいた。マリアとその姉妹マルタの村ベタニアの出身で、ラザロと言った。このマリアは主に香油を塗り、髪の毛で主の足を拭った女である。その兄弟ラザロが病気であった。姉妹たちはイエスのもとに人をやって、主よ、あなたの愛しておられる者が病気なのですと言わせた。イエスはそれを聞いて言われた。この病気は死で終わるものではない、神の栄光のためである。神の子がそれによって栄光を受けるのである。イエスはマルタとその姉妹とラザロを愛しておられた。ラザロが病気だと聞いてからもなお2日間同じところに滞在された。ここまでにいたします。今お読みしましたように、不思議なんですけど、親しいはずのマリアとマルタ、そして兄弟のそのラザロが病気で苦しんでいるっていうのに、イエス様はですね、すぐにラザロのところに行かないんだって3節ありますよね。で、3節見ると、あなたの愛しておられるものが病気なのですっていう、そういう関係なのに、それぐらいイエス様自身もラザロのことを大切だと思っていたのに、それなのに6節を見るとイエス様はラザロが病気だって聞いてからすぐに行かずに2日間同じところに滞在されたってあるんですね。で、これどういうことなんでしょうか。なんですぐ行かないんだよ。子供の時に何でもね、親から早くしなさいって言われたことを思い出す方もいるかもしれませんけど、多分こう聖書を読む時にこういうところに注目するっていうのは大事なことなんだろうなって思うんですよね。私たちが子供の時に言われたような理由でイエス様はこうゆっくりしているっていうことではないんだと思うんですね。その問いを今すぐお答えする前に、もう少し物語を読んでいきたいと思うんですけど、少し飛んで17節です。さてイエスが行ってご覧になると、ラザロは墓に葬られてすでに4日も経っていたって言ってます。で、ラザロはもう死んじゃったんですね。残念ながら病気に苦しんでいて死んじゃったんですね。で、死んだだけじゃなくても4日も経ってしまっている。これは事態が深刻になって取り返しがつかないところまで進んでしまったっていうことなんだと理解をいたします。イエス様がマリアとマルタのところにやってきたけど、ラザロはもう死んでしまっていて、もういかんともしがたい状態になっていると。 私たちはずっとヨハネ福音書を読んできていますけれど、ヨハネ福音書はですね、実は今お読みしている11章と12章が一つの大きな転換点になっていると言われています。1章から12章まで、それはイエス様がガリラヤで活動されている、時々エルサレムも行くけどガリラヤで活動されている、そういう状況が描かれているのに対して、13章以降はイエス様がエルサレムに向かっていく、そういう状況なんですね。エルサレムに向かっていくっていうことは、福音書の中では十字架にかかって死にに行くんですよね。いずれにしましても、今私たちはヨハネ福音書の11章の物語を読んでいるんですけど、これを一つの例えとして受け取りたいと思っています。もっとはっきり言うならば、病気にかかって苦しんでいるラザロっていう人が出てくるんですけど、このラザロは、文字通りに読むと肉体的な病と読めるんですが、そういう意味にだけ限定したくないなと思うんですね。多分聖書のメッセージはもっと広くて深いはずだと思います。ラザロっていうのはどういう人か、直接的には肉体的な病によって苦しんでいる人かもしれないけれど、何らかの状況において苦しんでいる、そういう人、そしてそうであるがゆえに親しいはずのイエス様に助けを求めている人、そういうふうに理解したいと思うんですね。そしてマリアとマルタはラザロの愛する家族、同じようにラザロが死にかけていて苦しんでいる、そしてラザロと同じようにイエス様に助けを求めているんだ、そのように考えるならば、私たち自身の姿が重なり合ってくると思います。でもですね、最初にもお話ししたことの繰り返しになりますけど、イエス様来ないんですね。助けを求める人のところにすぐに来ない、実際やってきたらもう手遅れに見えるって言ってる、それが今日の聖書の物語なんですね。なんでイエス様は助けを求める人のところにすぐにやってこないんでしょうか。人が助けを求めるときにすぐ来ないイエス様はじゃあどこにいるんでしょうか。多分そのことを私たちは自分たちの信仰生活、日常生活に照らし合わせて考えながら今日の聖書の物語を読んでいくときに、多分聖書のメッセージが私たちの心に少しずつ響いてくるんだろうと私は考えています。その点について考えるためにもうちょっとだけ物語を読み進んでみたいと思うんですけれど、イエス様が、ラザロのところに行ったらもう死んでました。でラザロの姉妹であるマルタとマリアに会いに行くんですね。でマルタとマリアがイエス様に出会ってイエス様に言った言葉が、全く同じ言葉が書いてあります。21節と32節ですね。なんて言ってるか、主よ、もしここにいてくださいましたら私の兄弟は死ななかったでしょうにって言っています。苦しい状況を迎えて、辛い状況の中で、今本当苦しいけどこれ神様の力って働いてるんだろうか、なるべくね、嫌な状況でも法定的に信仰的に受け止めたいと思って、そういうふうに考えてもわからない時がたくさんあります。本当に神様いるんだったら今こういう時に働いて力が働いてほしいなと思う時があるけれど、大概の場合自分がそう思っても応答はないですよね。人の思い通りにはならない。遠藤周作さんはそういうのを沈黙っていう小説なんかを書いたりしましたけれど、神様がまるで沈黙しているように見える、沈黙しているんならまだいいけど、そもそもいないんじゃないかという疑いが起こってくる。いや、もうちょっと控えめに言うならば、いるかいないかその結論は出さないにしても、少なくとも人の目には神様がどこにいるかわからない時があるって言おったと思います。でこういう状況がですね、先ほどお読みした6節、イエス様がですね、ラザロが病気だと聞いてからもなお2日間同じところに滞在されたって言っている聖書の言葉の意味だと思うんですね。 聖書の言葉を文字通り読んだら、イエス様は全ての状況を分かっていて、そこにわざと行かなかった。関西弁風に言うと、いけずな人みたいに見えますけど、多分そういうふうに聖書を読むんじゃなくって、反対から読まなきゃいけないと思うんですね。私たちの信仰生活において、イエス様いてほしい、神様どこにいるんだろうと思っても、いないことがある。そういう経験を今この6節とか17節っていうのは表してるんだろうと理解した方が、意味のある読み方ができると思うんですね。私たちの生活の中で神を求めているのに神が感じられない、そういう経験、そういう経験の中で、マルタとマリアは同じ言葉を言っている。主よ、もしここにいてくださいましたら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。これは丁寧語で書いてあって、文章をさらさら読んでたら分かりにくいかもしれませんけど、でも本当は想像を交えて読むならば、悲しんでいる人、苦しんでいる人が心から叫んでいる、そういう叫びだと思うんですよね。悲しみ、苦しみの中から神様に助けを求める人の祈りだと思います。主よ、もしここにあなたがいてくださいましたら、私の兄弟は死ななかったでしょうに、ということは、神が今私たちと共にいない、私と共にいない、あなたがいないから私の大事な人が傷ついている、苦しい状況変わっていかないっていう、そういう私たちの経験を語っていると思います。そろそろその問いに対して私たちはどういうふうに答えなければいけないかっていうことなんですけど、基本的には答えられないと思います。誰にも、牧師として礼拝の中で説教を語りながら、無責任、責任放棄をしてるから答えられないって言ってる意味じゃなくって、僕も答えられないけど、西岡先生も答えられないと思います他の牧師も答えられないと思います。それは多分人が答えられる問題じゃないという意味で答えられない。で、私たちは聖書を読んで、にもかかわらず聖書が約束をしてくれているそのメッセージを受け取るか受け取らないか、信じるか信じないか、その決断、あるいは忍耐とともに祈ること、待つことしかできないと思います。じゃあ聖書がどういう約束をしてくれているかっていうことですけれども、11章の25節を読んでみたいと思います。イエスは言われた。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。このことを信じるかって言ってるんですね。私は復活であり命である。私を信じる者は死ぬことはないし、死んだとしても生きるんだって言っています。キリスト教が今日皆さんのお手元にお配りしたその上の1ページ目にも書きましたけど、キリスト教の復活信仰っていうのはこのことを言っているんだと思います。でもそのことを私たちは確かめることができないんですね。受け取るか受け取らないか、信じるか信じないか。聖書がこの言葉を通して私たちに言おうとしていることは、神は人を見捨てたままにしておかれない、そういう信仰なんですね。信じたくないと思えば、信じたく信じないままで生きていくこともできるでしょう。でも信じたいと思えば、信じるために私たちは決断をしなければいけません。たとえ人には分からなかったとしても、人としては自分は神から見放せられてしまった、見捨てられてしまったと思うような時に、でもこの11章25節の言葉、私が命であり復活であるっていう言葉、その約束は消えないんだと聖書は言っていると思うんですね。イエス様がいるんだよと悲しい人、苦しい人に言っていると思うんですね。だからイエス・キリストを信じるのであれば、あなたはもう一度生きる力を得るんだ、与えられるんだ。そのことを私たちは、皆さんは信じるんでしょうか。神なんていないように思える瞬間があります。むしろそういう時の方が多いかもしれません。イエス・キリストの福音が今私たちのこの現実の中で 皆さんの現実それぞれ違うと思います。家庭生活、職場、友人関係、いろんなところでどういうふうにイエス・キリストの福音って働いて響いているんだろうか。なんとなく分かる時もあって嬉しくなるんですけど、なんとなくも分からない時の方が多いかもしれません。はっきり知りたいと思うんだけど、なかなか分からない時があります。でもこの聖書の言葉を諦めたくないなって思います。皆さんにとってイエス様っていうのはどういう人なんでしょうか。どういうイメージの人なんでしょうか、ね、いつも穏やかで柔和で静かな方で、愛と許しの方で、誰から何を言われても怒ることがないって思ってらっしゃる方いるかもしれません。でそこまで思うのは構わないんですけど、そういうのをですね、牧師に重ね合わせるとちょっとあんまりいいことはないかもしれませんが、冗談ですけども、でもですね、真面目な話をすると、今日今からもう一箇所読む聖書の箇所32節以下を読みたいと思うんですけど、全く違ったイメージだと思うんですね、イエス様。32節以下、マリアはイエスのおられるところに来て、イエスを見るなり足元にひれ伏し、主よ、もしここにいてくださいましたら私の兄弟は死ななかったでしょうにと言った。イエスは彼女が泣き、一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのを見て、心に憤りを覚え興奮して言われた。どこに葬ったのか。彼らは、主よ来てご覧くださいと言った。イエスは涙を流されたって言っています。注目してほしいのは33節ですよね。イエス様はマリアが泣いているのを見て、マリアと一緒に泣いている人を見て、心に憤りを覚えて興奮したって言うんですよね。そしてイエス様も泣いたんだって言われています。マリアはその少し前の聖書の箇所を読むと、イエス様に出会うなりすぐに足元にひれ伏した。どれほど長い間イエス様を待っていたか。待っても待ってもイエス様来ない。死にかけている兄弟ところに来てくれない。神様がいない。死んだ後も来てくれない。どんな思いで待っていたんでしょうか。あるいはもう待っていなかったんでしょうか。諦めていたんでしょうか。でもそんなマリアがイエス様に出会うなり足元にひれ伏して、体を震わせながら泣くのを見て、イエス様は心に憤りを覚え興奮して涙を流される方なんだって言っているんだと思うんですね。イエス様はそういう方なんだ。私たちは今この日本語訳は新共同訳っていう日本語訳の聖書を読んでいます。日本語の聖書にもいろんな翻訳の種類があるってことはご存知だと思います。口語訳聖書ありましたよね。そしてもうちょっと前に文語訳聖書もありました。口語訳聖書はこのところどういうふうに言っているかっていうと、イエス様は激しく感動しまた心を騒がせって言っています。ちょっとニュアンスが違いますよね。激しく感動しまた心を騒がせ、なんか怒ってる感じがちょっと薄いですよね。新共同訳は怒ってます。文語訳は何て言ってるかっていうと、心を痛め悲しみて言いたもうってなってるんですね。文語訳だから心を痛めて悲しんでるっていうのが強く訳されてるけど、怒ってる感じはしない。怒るイエス様、感動するイエス様、悲しんでるイエス様、全部ニュアンスが違うんですけど、皆さんの心にピンとくるイエス様のイメージはどれでしょうか。多分どれもイエス様なんだろうと思うんですね。ちなみにもうちょっとだけ日本語以外の聖書がどんな感じの言葉でここを訳されているのかって調べてみると、やっぱり新共同訳聖書と同じで憤りを感じたとか怒りを覚えたみたいなニュアンスで訳されている聖書が多かったように思います。と同時に心が動揺したんだ、イエス様が動かされたんですね。いずれにしても何が言いたいのかというと、私たちが神様の子である、私たちの救い主であると 信じて告白するイエス様という方は、悲しんでいる人、苦しんでいる人を見て何も感じない方ではないんだ。悲しんだり苦しんだりする人、その人たちを見て怒りを感じたり、心を痛めたり悲しんだりする。時には本当に心が本当に揺り動かされるような、そういう本当に感受性を持った方なんだ。苦しみや悲しみのあまり助けてくださいと悲痛な叫びを上げるときに、イエス様は私たちと同じように痛みを感じてくださる、苦しみを感じてくださる、怒りさえ感じてくださる、そういう方なんだって言っているんだと思うんですね。たとえ私たちの目に神様がいないように見えたとしても、けれども聖書の約束はイエス・キリストはそういう方なんだっていうことだと思います。私は復活であり命であると約束してくださるイエス様は、どこか遠いところに、天に増しますイエス様かもしれないけど、どっか遠くにいて、いい時だけこう良きに計らえみたいな感じでこう言ってくる、高いとこから喋りかける人じゃなくって、私たちのそばにいて一緒に悲しんだり怒ったりしてくれる人なんだって、そういうイエス様なんだと思うんですね。そろそろ今日のお話まとめたいと思うんですけど、週報の左上に受難節第五手術って書いてあります。これ教会歴でイースターの前は受難節ですね。私たちは今受難節の第五手術を迎えています。受難節っていうのはイースター復活日2週間後ですけどまでの46日間、灰の水曜日から始まるから46日間です。特にこの期間、教会ではイエス・キリストの苦しみと十字架上での死を覚えようとします。そしてイースターの日を迎えて本当にイエス様が復活したんだっていう信仰をもう一度新たに覚え直そうとする、そういう期間なんですね。受難節っていうのはイエス様が苦しまれたんだ、それも死に至るまで苦しまれたんだっていうことを覚えようとする、そういう期間です。そしてその苦しみに私たちも少しでも連なりたいと願う、祈る、そういう期間です。なぜならばイエス様は私たちのために死んでくれたから、なぜならばイエス様は罪を犯さずには生きていけない私たちのために苦しまれたから、そう信じるからですね。ですからイエス様の苦しみを少しでもこの身に感じたいと私たちも願うわけですね。そのために十字架にかけられる前にイエス様がどのように過ごされたのか福音書を読むわけです。今日の聖書箇所ではありませんけれども、十字架にかけられる直前、イエス様はゲッセマネの園で血の汗を流されるほど苦しまれたっていう、そういう聖書の箇所があります。血の汗を流しながら祈られたという、そういう聖書の箇所があります。聖書において血っていうのは命を意味しますよね。ということは血の汗を流すっていうことは、血の汗を流しながら祈るっていうことは、自分の命をすり減らしながら本当に祈っていたっていう、そういうイエス様の姿を私たちに伝えるんだと思うんですね。自分の命をすり減らすほど苦しんでいるイエス様を私たちに伝えているんだと思います。本当に今日の話を最後にしたいと思いますけれども、イエス様が苦しまれた、その苦しみに少しでもというか、少ししかかもしれませんけど、だとしても私たちは少しでもその苦しみに連なりたいと思います。だってイエス様は一方で私たちの苦しみに連なってくださる方だから、私たちのために苦しんでくださるイエス様、私たちと共に悲しみ、私たちと共に怒りを感じてくださるイエス様、そういうイエス様のためにせめてこの受難節の間、私たちもその苦しみを覚えたいと思います。イエス様は聖人君子だからいつも穏やかで優しくて何でも受け入れてくれるのかっていうと、そうじゃなくって、理不尽な現実、不条理な現実があったら心に憤りを覚え興奮して泣かれる方なんだと、叫び声を上げられる方なんだけれども、そんなイエス様が私たちと共にいてくださるということを信じるからこそ、私たちは励まされ慰められるんだと、その信仰、あと2週間受難節の歩みを大切にして過ごしたいと祈ります。一言お祈りをいたします。 神様、私たちに忍耐力、何よりも謙虚な祈りをお与えください。イエス様が苦しまれたということを少しでも心で受け止めることができますように、私たちが本当に苦しい、本当に辛いと思うときに、少しでもイエス様のことを思い出すことができるように助けてください。1週間どうぞお守りください。そしてまた1週間後この場であなたに祈りを捧げることができますように、このお祈りを私たちの主イエスキリストの名によって御前にお捧げいたします。アーメン。